道徳的にいいことだから、正しいことだからって意味合いで感謝の提案をしたいんじゃないんですね。心が楽だったりとか、正しいとか、幸せな状態になってきやすくなるのに、感謝っていうのを使っていませんかっていう提案をしたいんですね。で、例えば、感謝っていうのをですね、広辞苑なんか引いてみると、こんなこと書かれています。ありがたさを感じて、謝意を述べる行為。まあ、謝意、まあ、お礼ですね。お礼をするような行為って書いています。もうちょっと噛み砕いて言うと、何かに関して好意だったりとか愛とか善意とを感じてお礼を言うような行為っていうことですよね。でもちょっと別の見方をするとですね、感謝をすることによって愛とか善意とか好意っていうのを感じやすくなるとも言えるんですね。ですね、積極的に感謝をすることによってあなたのもとに愛を感じる時間とか善意を感じる時間とか好意を感じる時間っていうのを増やしていきませんかっていう提案をしたいんですね。でそしてね、もう一つ感謝をする、感謝の力を使う提案なんですが、その意味でですね、感謝をしている時には人は怒れないんですね。そうなんです。感謝をしながら怒るって難しいんです。でそういう性質を利用してみたいんですね。じゃあね、ちょっと皆さん実験してみてもらいたいんですが、俺の頭の中でですね、ちょっと考えてみてください。まあ、感謝、あれは嬉しかったなって感謝できることっていうのを思い出してみてもらってほしいんです。最近のことでもいいですし、大昔のことでもいいんで、あれはありがたかったなって思うこと、そしてね、ちょっと心の中で感謝してみてほしいんです。あれはありがとうだなってね、そう感謝しながら、そして皆さん怒ってみてください。これちょっと難しいんですね。我々感謝しながら怒るって難しいんです。心はこの2つのことできないんですね。この感謝してる時って人って怒りモードからちょっと外れちゃうんですね。ということは、逆に感謝を意図的にすることによって、怒りモードとか恨みモードっていうところからちょっと外れることもできるんですね。その怒りモードや恨みモードになる時間を、感謝の時間を多くすることによって、その外す時間を長くしていきましょうねってことにも使えたりします。怒りモード、恨みモードから遠ざかることができると心って楽ですよね。楽な状態になります。でそういう意味でも、感謝っていうのを意図的に使ってみませんかっていう提案をしたいんですね。感謝しながら怒る、感謝しながら同時に怒るって難しいですよねって話をしました。じゃあね、こう考えてみましょう。じゃあ感謝しながら怒るって難しい。じゃあもうすでに怒ってる人、怒りがある人、お父さんに恨みつらみ持ってるとか、別れた彼氏に恨みつらみ持ってるとか、すでに怒ってる人に対して感謝してみたらどうなるのっていう話なんですが、すでに怒ってる人に対して感謝をしてみると、その感謝してる時間帯だけ恨みつらみのモードは外れるって、こういう風にも言えます。で、こういうのをね、利用してカウンセリングでは、怒ってる人に対して感謝してみましょうっていう提案をすることってあるんですね。なんかすごい矛盾したような話ですよね。怒ってる人に感謝しましょうって。